皆さん、このところ寒さ厳しい日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。広報三島、2月15日号をお送りします。2月23日は富士山の日。市内には10カ所の富士山眺望地点があります。表紙は向山古墳群眺望地点からの美しい富士の写真で飾られています。向山古墳群は平成23年度から2カ年で古墳公園として整備します。65歳以上の高齢者世帯や障害者世帯などの皆さん、市が家具の固定費用を負担します。阪神・淡路大震災では震度7を記録し、死者6434人、負傷者43792人を数えました。その中には建物に特別な被害がないのにもかかわらず、家具の転倒や散乱によって逃げ遅れたり室内で怪我を負った人も多数含まれています。この被害などを踏まえ、市では地震発生時の家具などの転倒による圧死や負傷などの被害を未然に防ぐため、家具の固定が困難な世帯に対し固定器具の取り付け費用を負担する事業を実施しています。問い、三島桜ちゃん、市ではどのような世帯に家具固定器具費用を負担してくれるの。答え、川澄先生、次のいずれかに該当する世帯が対象になるよ。1、世帯構成員が満65歳以上の人のみで構成されている世帯。年度内に満65歳に達するものを含む。2、世帯構成員が満65歳以上の人および満18歳未満の人のみで構成されている世帯。年度内に満18歳に達するものを含む。3、世帯構成員が次のいずれかの障害者手帳の交付を受けている人のみで構成されている世帯。1、肢体障害者1、2級。2、視覚障害者1、2級。3、肢体視覚のうち2以上の複合により総合的な等級1、2級。4、世帯構成員が療育手帳の交付を受けている人のみで構成されている世帯。5、世帯構成員が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のみで構成されている世帯。6、世帯構成員が介護保険法に基づく要介護者、要支援者のみで構成されている世帯。介護保険被保険者証に要介護、要支援の記載のある人。7、母子世帯のうちで満18歳未満のものを扶養している世帯。問い、家具の固定器具も市が負担してくれるの。答え、この事業は家具の取り付け作業のみなので、固定器具は申請者で用意してもらうことになるんだ。ただし固定器具の購入ができない事情がある場合などは事前に市に相談してね。問い、家具の固定はいくつまでしてもらえるの。答え、1世帯5品の家具までだよ。5品を超える家具を固定する場合は自己負担となるんだ。問い、家具を固定したら地震が来ても安心だね。答え、家具を固定すると安心だけど、家具転倒防止を完全に保証するものではないんだよ。万一この事業で固定された家具が転倒したことなどにより被害または損害が発生しても、市や市の指定業者はその責任を負いかねるので注意してね。問い合わせや防災課 983-2650 へどうぞ。
静岡県三島市県議会議員選挙、三島市議会議員選挙に立候補を予定している皆さん、 静岡県三島市県議会議員選挙、4月1日告示、10日投票、立候補予定者説明会、3月7日月曜日午後1時30分から、所沼津老政会館、問い合わせ県選挙管理委員会、054-221-2058 です。三島市議会議員選挙、4月17日告示、24日投票、立候補予定者説明会、3月11日金曜日午前9時から、所市役所本館3階第1会議室、問い合わせ市選挙管理委員会 983-2675、 自家用車でのお越しの場合は市営中央駐車場をご利用ください。また会場の都合により2人以内の出席でお願いします。次に、春の全国火災予防運動が3月1日火曜日から7日月曜日まで行われます。市内の平成22年1年間の火災発生件数は39件でした。火災種別内訳は、建物火災30件、逃げ遅れによる死者1人、車両火災3件、その他の火災6件、住宅用火災警報器が未設置の世帯は設置をお願いします。問い合わせ消防予防課 972-5802 です。社会実験3月10日を犯罪ゼロの日にしましょう。市では犯罪のない安全で安心な街を作るため、3月10日を三島市犯罪ゼロの日としています。昨年一昨年と皆さんが防犯対策をすることで犯罪を1日ゼロにすることができるかという社会実験を行い、その結果、昨年は1936人、一昨年は1804人もの市民の皆さんに参加いただきましたが、残念ながら昨年は器物破損、一昨年はオートバイ盗難の1件ずつの犯罪が発生してしまいました。今年も3月10日の犯罪発生をゼロにするため社会実験に挑戦します。一人でも多くの人に参加していただき、今年こそ犯罪ゼロを達成しましょう。皆さんの参加をお待ちしています。防止したい犯罪、県警が身近な犯罪として取り上げている銃の犯罪と多発する振り込め詐欺、子どもへの声かけ事案を対象とします。1、空き巣、2、忍び込み、3、部品狙い、自動車、4、オートバイ盗難、5、自転車盗難、6、自動車盗難、7、車上狙い、8、ひったくり、9、強制わいせつ、10、器物損壊、11、振り込め詐欺、12、声かけ事案などです。参加者がやることは、参加者それぞれが以上の犯罪の防止につながる取り組みを一つ決め、3月10日木曜日に実行してください。例えば、1、振り込め詐欺対策として、離れて暮らす家族に電話をする、未然防止になります。2、子どもの下校時間に玄関先に出て安全を見守る。3、家の周りのゴミを拾う。4、挨拶をする。以上の2、3、4は地域の治安確保につながります。5、車上狙いに遭わないように、車に荷物を残さないなど、未然防止につながります。参加方法は、取り組み内容、氏名、ニックネーム、住所、電話番号を記入して、3月9日水曜日までに電子メールまたはファックスで地域安全課に送ってください。あなたの取り組みを市のホームページに、取り組み内容とニックネームのみを掲載させていただくとともに、防犯グッズが当たる抽選番号付きの参加証明書を郵送します。ファックスは 975-3130、 電子メールはお問い合わせください。問い合わせ地域安全課 983-2701 です。予防接種はお済みですか？ BCG、 3ヶ月から6ヶ月になる前日まで、3種混合、 3ヶ月から7歳6ヶ月になる前日まで、麻疹風疹混合1期1歳から2歳になる前日まで、2期5歳から7歳未満であって就学前1年間、3期中学1年生、4期高校3年生相当、2種混合11歳から13歳になる前日まで、日本脳炎1期3歳から7歳6ヶ月になる前日まで、2期9歳から13歳になる前日まで、集団接種ポリオ3ヶ月から7歳6ヶ月になる前日、春秋に2回実施します。接種に関するメモ、対象年齢を過ぎたり予診票がないと有料、3歳以外の対象者で日本脳炎の予防接種を希望する人は保健センターで予診票を発行、母子手帳を持って保健センターへ。任意の予防接種である子宮頸がん予防ワクチン、小学6年生中学3年生女子と肺炎球菌、70歳以上の高齢者の予防接種を希望する人は保健センターへ。すでに予診票をお持ちの人は早めに接種してください。手続きに関するメモ、転入してきた人や予診票を紛失した人は母子手帳を持参して保健センターへ。市外の医療機関で個別接種を希望する人は母子手帳、予診票、印鑑、スタンプ式でないものを持参して保健センターへどうぞ。予告、市では4月1日から HIV、 これはインフルエンザ菌 B 型のこと、小児肺炎球菌ワクチン予防接種を市内指定医療機関で全額公費負担により実施する予定です。この予防接種は任意予防接種ですので申し込みが必要となります。詳細は広報三島4月1日号に掲載します。問い合わせ健康増進課保健センター 973-3700 へどうぞ。
次は生涯学習課から、三島教養セミナー自然環境講座受講生募集。私たちの住む三島周辺にはまだ豊かな自然が残っています。その自然を知り楽しむために自然環境について学び考えてみましょう。受講無料。日程3月4日金曜日。内容は植物の世界から見つめる21世紀。講師は富士徳波大学非常勤講師菅原久夫さん。3月10日木曜日。箱根清六の野生動物の変化。箱根町立森のふれあい館館長石原達夫さん。3月17日木曜日、生物多様性と自然の再生、静岡大学名誉教授杉山圭一さん。午前10時から11時30分、ところは障害学習センター講義室。対象と定員、市内在住か在勤の人100人。申し込みと問い合わせは2月25日金曜日までに市ホームページから電子申請するか、電話または直接障害学習課 983-0881 へどうぞ。北上公民館成人教室日本画洋画作品展、3月1日火曜日から6日日曜日、午前9時30分から午後4時30分。1日は午後1時から、6日は午後4時まで。ところは障害学習センター市民ギャラリー。問い合わせは北上文化プラザ 987-5950 です。リボンクラブや幼稚園の保護者によるプペットショー、3月5日土曜日午後1時開場。申し込み不要、入場無料、直接会場へどうぞ。ところは障害学習センター多目的ホール。持ち物は靴を入れる袋、座布団。団体名、北幼稚園 PTA コスモス。演目、ペープサート殿様のひげ、人形劇空豆と藁と炭。 西幼稚園 PTA ひまわり人形劇999式の兄弟ピーターパン幼稚園 PTA グリとグラ人形劇手袋がいっぱい三島市地域活動連絡協議会リボンクラブ人形劇狼の王様問い合わせは児童センター983-0890です。プラネタリウムを見学してみませんか。3月6日日曜日、20日日曜日、午前10時30分からと午後2時からの1日2回、1回40分程度、箱根の里。内容は冬の星座と星物語、季節の天体現象。定員と参加費、各81人、1人50円、市外の人100円。申し込みと問い合わせは、各見学日の前日までに、電話にて箱根の里 985-2131 へどうぞ。スマイル子育て講座親子お菓子作り教室3月5日土曜日午後2時から4時ところは障害学習センター料理講習室メニュー桜のパウンドケーキウィン風絞り出しクッキー講師は工藤由紀さん対象と定員、市内に住む小学1年生以上の子と、その保護者、10組程度。応募者多数の時は抽選。費用と持ち物、親子1組あたり1200円。エプロン、布巾2枚、持ち帰り用容器やバッグ、筆記用具。申し込みと問い合わせ、2月25日金曜日までに、市ホームページから電子申請するか、はがきに郵便番号、住所、親子の氏名、子どもの学年、電話番号、親子お菓子作り教室、受講希望と記入し、障害学習課、郵便番号411-0035、大宮町 1-8-38。電話983-0881へどうぞ。次は図書館から。2月23日水曜日は富士山の日。富士山の DVD 紹介。図書館の視聴覚資料、DVD、CD、ビデオ、約1万9000点の中には、富士山についての DVD もあります。見慣れている富士山も、空から撮影した映像で楽しむと新たな発見があるかもしれません。霊峰富士、古の歴史が刻まれた日本一の山、コロンビアミュージックエンターテイメント、日本の自然富士山、春夏編、秋冬編、東洋デジタルコンテンツ、富士山麓野鳥たちの歌、群像写、空中遊覧富士山、日本アルプス、ジェネオンエンターテイメント、富士山日本アルプス上空、NHK エンタープライズ、富士山四季が織りなす霊峰富士、YBS 山梨放送、問い合わせは図書館、983-0880です。
暮らしの情報、イベント、楽寿園から雪割り蒼天3月4日金曜日から6日日曜日ところは園内展示場内容は雪割り蒼葉芸よろず春蘭の展示栽培相談即売です。東部鉢花展覧会3月12日土曜日と13日日曜日13日は午後3時までところは園内展示場内容は草花と鉢物アレンジなど鉢物の展示栽培相談即売花の苗無料プレゼント洋蘭展3月20日日曜日から27日日曜日22日火曜日は休園です。ところは園内展示場内容はカトレアとデンドロビウムなどの展示栽培相談と即売
問い合わせは楽寿園975-2570へどうぞ。募集します。高齢者保健福祉と介護保険運営懇話会委員を募集します。募集人数は若干名、任期は4月1日から2年間、平成25年3月末まで。対象は年4回程度、平日の昼間に開催する会議に出席できる人。申し込み方法は、長寿介護課備え付けの申し込み書を直接または郵送で提出。なお、申し込み書は市ホームページから入手可能です。申し込み問い合わせは3月18日金曜日までに、長寿介護課983-2607へどうぞ。暮らしの便利帳。市では市民サービスの向上を目的に、暮らしに役立つ行政情報などを掲載した三島市暮らしの便利帳をサイネックスと共同で発行し、市内全世帯へ配布を予定しています。発行経費はすべて冊子に掲載する広告料で賄われ、現在広告主を募集しています。問い合わせは広報広聴課983-2620へどうぞ。山田川自然の里市民農園と営農ヘルパー農園利用者を募集します。市民農園、有機農法を実践できる農園です。募集区画は9区画程度、応募者多数の場合、市民を優先して抽選。1区画の面積は約50平方メートル。営農ヘルパー農園、本格的に農業を始めたい人や農業の手伝いができる人材の養成を目指して開設した農園です。専門家の指導のもと、有機農法による農業技術を学ぶことができます。募集区画は1区画。なお、応募者多数の場合、市民を優先して抽選。1区画の面積は約500平方メートル。共通事項として、貸付期間は4月1日から平成24年3月31日。貸付料は1区画、年額1万円。申し込み問い合わせは3月7日月曜日までに、電話、郵送、ファックスまたは電子メールで農政課、郵便番号 411-8666、北田町 4-47、電話 983-2652、ファックスは 981-7720 です。電子メールはお問い合わせください。なお、市民農園申し込み者を対象に、場所決め抽選会を3月13日日曜日午前11時から大社町別館1階防災研修室で行います。ニホンザルの脱走についてのお詫び。1月24日に楽寿園を脱走しましたニホンザルのラッキーですが、多くの市民のご協力をいただく中で、翌25日の午前7時20分に捕獲することができました。この度は市内外の多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。また怪我を負われた市民の方には心より陳謝とお見舞いを申し上げますとともに、捕獲のための多大なご協力に感謝申し上げます。今後二度とこのようなことがないよう万全の管理体制を構築してまいります。今回のような職員の不注意や気の緩みによるミスは他の業務においても起こり得ることであり、重大な事故や事件に発展しかねないと考えます。改めて業務に関する基本的事項の遵守と徹底を図り、市民の信頼を損なうことのないよう全市職員に徹底してまいります。三島市長豊岡武氏。
ふれあい教室があります。3月6日日曜日午前10時から午後3時まで。ところは障害学習センター5階料理講習室。内容はサンドイッチとドーナツ作り。対象は 市内在住で就労し、療育手帳を持っている人で介助なしで参加できる18歳以上の人。参加費は500円、持ち物はエプロンと布巾など。申し込みは3月2日水曜日までに NPO 法人ケルン、電話とファックス 976-0966 へ。ただし土曜日を除く午後1時から5時までです。ケルン2のおしゃべり会があります。毎月第4日曜日午後2時から4時まで。なお次回は3月27日日曜日開催予定です。ところはケルン2ビア701。対象は市内在住の療育手帳を持っている人で介助なしで参加できる18歳以上の人。問い合わせは障害福祉課 983-2612、 NPO 法人ケルン、電話とファックス 976-0966 へどうぞ。続いて納期のお知らせです。固定資産税と都市計画税第4期、国民健康保険税第8期、介護保険料第8期の納期限は3月7日月曜日です。納期を守って納め忘れのないようお願いします。問い合わせは固定資産税と都市計画税は、課税内容などに関することは資産税課 983-2627、 納付に関することは収税課 983-2629、 国民健康保険税は、課税内容などに関することは市民税課 983-2626、 納付に関することは収税課 983-2629、介護保険料は長寿介護課 983-2607 へどうぞ。次に、木造住宅の耐震への補助制度の拡充について。市では現行の木造住宅耐震補強助成事業の補助額に国からの補助金30万円を上乗せ補助することを検討しています。ただし3月31日木曜日までに交付決定を受けた者のみ対象です。補助額は一般世帯70万円、高齢などの世帯90万円。問い合わせは建築指導課 983-2644 へどうぞ。次に、不用品活用バンクの利用をしましょう。家庭で不要になった生活用品でまだ十分使用できる物品は有効活用を図りましょう。登録品情報は市役所市民ホール、市ホームページで検索できます。登録できるものは、子ども用品、ベビー用品、家庭電化製品、住居家具用品、スポーツ用品、制服など。登録できないものは、食料品、動植物、貴金属、付属品を含む自動車、バイクなど。ただし、営利目的のものは登録できません。登録内容、氏名、住所、電話番号、品名、規格、購入した年、希望価格、無料から1万円まで。なお、登録用紙は市ホームページからダウンロードできます。対象は、市内在住または在勤の人。登録期間は3ヶ月。再登録が可能です。登録と問い合わせ、直接または電話かファックスで市民相談室 983-2621、 ファックス 983-2753 へどうぞ。次に、消費者トラブル、まずご相談ください。市民相談室では契約や取引に関するトラブルの相談を受け付けています。被害に遭ってしまったり、判断に迷ったりする場合にはご相談ください。消費生活相談員が交渉方法の助言や斡旋をします。相談事例、高齢の母が次々と見知らぬ業者に商品を買わされている。返品はできないか。対応、法律に基づいて解決の手助けをした結果返金された。 問い合わせ市民相談室 983-2621。 なお土曜日日曜日祝日の午前10時から午後4時は消費者ホットライン 0570-064-370 へどうぞ。次に善意ありがとうございます。学校図書の充実のために大村俊幸さんから100万円、幼稚園と小中学校の教育振興のために石川正夫さんから液晶テレビ28台、障害児福祉の向上のために白百合幼稚園育英会から5万円。以上でした。次にスポーツ、市民体育館から休館日2月21日月曜日、個人利用ができない日、バレーボール V プレミアリーグのため、2月17日木曜日夜間卓球場、2月18日金曜日から20日日曜日卓球場トレーニングルーム弓道場。問い合わせは市民体育館 987-7570、 市民温水プールから休館日2月21日月曜日、無料開放日富士山の日2月23日水曜日、午前と午後無料開放します。なお夜間は通常営業です。問い合わせは市民温水プール 980-5757。 幕山登山と湯河原梅園があります。3月6日日曜日午前8時、三島駅南口集合、雨天中止です。会費は2000円、昼食と保険料を含みます。交通費は各自負担。持ち物は雨具、飲み物、滑りにくい靴。定員は30人、先着順です。申し込みと問い合わせ登山協会鈴木さん 090-7869-1747 へどうぞ。
インフォメーションプラスアルファ、年金加入の皆さん、確定申告に必要な書類を確認してください。国民年金加入者が社会保険料控除を受ける際、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が必要です。問い合わせは控除証明書専用ダイヤル3月15日火曜日まで0570-070-117、平日午前8時30分から午後5時15分、第2土曜日午前9時30分から午後4時。年金受給中の人は申告の際に日本年金機構から1月下旬に送付された公的年金等の源泉徴収票が必要です。問い合わせは年金ダイヤル 0570-05-1165、平日午前8時30分から午後5時15分。富士山の日健康づくりイベント、食育推進全国大会 PR イベントについて、1、コアストレッチウォーキングと優しいヨガ教室、大腰筋を使って生き生き歩こう、2月23日水曜日、時間1、午前10時から正午、2、午後1時30分から3時30分、参加費1000円、定員1、2、各30人、先着順です。2、富士の国健康づくりシンポジウム、地域資源を活用した健康づくり、2月24日木曜日、時間午後1時30分から4時、定員200人、先着順です。参加費無料。ところ県総合健康センター八田、申し込みと問い合わせは県総合健康センター 973-7002、 三島ごよみ氏の館、旧暦初馬寄せがあります。3月19日土曜日開園午後1時30分から、受付は午後1時から。ところは三島ごよみ氏の館、大宮町。内容は落語、春風亭伝子、切り絵、
水口千春。入場料100円、事前申し込み不要。問い合わせは三島ご用み師の館、976-3088、月曜は休館です。第1回順天堂大学保健看護学部公開講座。3月13日日曜日午前10時から正午、ところは順天堂大学三島キャンパス大宮町、参加無料です。講演と講師1、健やかに年を重ねるための生活とは、吉尾千代子さん、高齢者看護学教授。2、食生活を見直してみよう、ためになる栄養の話、小川香織さん、臨床医学教授。事前申し込み不要です。問い合わせは順天堂大学保健看護学部三島キャンパス、991-3111。地上デジタル放送簡単チューナー、低所得者支援の拡大。総務省では経済的な理由により地上デジタル放送をまだ視聴できない NHK 放送受信料全額免除世帯に対し支援を行っています。今回その支援対象に市町村民税非課税世帯を加えました。まだ地上デジタル放送に対応できておらず、世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世帯に簡単なチューナー1台を無償で給付します。問い合わせは総務省地デジチューナー支援実施センター、 0570-023724、 NHK 放送受信料全額免除世帯への支援問い合わせは同センター 0570-033840 へどうぞ。新春特別講演会、津川雅彦さん俳優、私の役者人生。3月16日水曜日午後2時30分から4時、会場は午後1時30分から。ところは市民文化会館大ホール、定員1000人、参加費無料、申し込みが必要です。申し込みと問い合わせは電子メールかファックスで、1、希望人数、2、名前振り仮名をつけて、3、電話番号を記入。三島田形法人会事務局、ファックス 976-0024、 電話 975-4845 へどうぞ。電子メールはお問い合わせください。沼津技術専門校、沼津テクノカレッジ入校生募集。募集課、機械技術課、電子技術課、情報技術課、定員は各課20人。応募資格、就職意欲のあるおおむね30歳以下の人。試験日3月18日金曜日。検定料2200円。申し込み期間2月21日月曜日から3月11日金曜日。入校決定後、入校料など必要です。問い合わせは県立沼津技術専門校、電話 925-1071。 なおホームページもあります。東部地区精神保健福祉講演会があります。2月25日金曜日午後1時30分から4時30分。ところは韮山時代劇場伊豆の国市。講演、精神科疾患の薬と上手に付き合うには、統合失調症の薬物療法を中心に。講師、吉尾隆さん。東邦大学薬学部教授。対象、東部健康福祉センター管内の家族会員、一般の希望者、定員400人、無料です。申し込みと問い合わせは、電話またはファックスで、県東部健康福祉センター障害福祉課、920-2087、ファックス 920-2087 2114-2114へどうぞ。
応援しよう消防団。僕の夢、堀井総一郎。堀井総一郎君の父は消防団第一分団の堀井明弘さん。僕のお父さんは第一分団の消防団員です。僕たち堀井家はおじいちゃんもひいおじいちゃんもお店を経営しながら消防団活動をやってきました。消防団はボランティアでお金はもらえないけれど、一生懸命に火事を消したり人を助けたりすることがとてもかっこいいと思います。僕も将来はお父さんのようにお店で働きながら消防団の一員として活動したいです。やりがいのある活動。消防団第二分団小沢優也さん。昨年10月に消防団に入団しました。最初は何をするのかさっぱり分かりませんでしたが、火災時、台風などの風水害時、自治会での防災訓練、双方大会などさまざまな出動があることが分かりました。防災活動をしていく中で火災は人的起因が大きく関わっていることを知り、自分の周りから防災を呼びかけるようになりました。大変な部分もありますが、良い先輩たちと一緒なので楽しくやっています。消防団はとてもやりがいのある活動だと思います。消防団への入団を希望する場合は警防救急課972-5803へどうぞ。次に、市政を支える市民活動団体三島市朗読ボランティア山並代表関口恵子さん。あなたの声を届けてみませんか。私たちの団体は視覚障害者の皆さんに声の便りを届けたいとの思いで昭和58年4月に設立しました。現在のメンバーは14人です。主な活動は広報三島をカセットテープに録音し、声の便りとして市内の目の不自由な人たちに届けるボランティアです。また市のホームページで広報三島を朗読した音声情報の提供にも協力しています。ある会員は福祉のイベントで話をしただけで、あなたは声の便りをやっている人ね、感謝していますと参加者から声をかけられました。嬉しい気持ちと同時に、これからも上手に読まなければならないと気が引き締まりますと語っていました。市の広報誌以外にも伊豆文学賞受賞作品も声で届け、2年に一度の発表会も開いています。今は新しい会員を募集中です。山並みの魅力は仲間でやるボランティアです。各種のイベントに参加しています。会員同士のおしゃべりでは生活の知恵ももらえます。斉藤佑樹投手ではありませんが、私たちが持っているもの、それは仲間です。以上で広報三島2月15日号を終わります。続いて2月1日号でお届けできなかった分をお届けします。
歴史の小箱。文学作品に見る三島と富士山。今月の静岡県富士山の日に合わせ、小説や随筆の中に登場する三島と富士山、湧水にまつわる作品を紹介します。太宰治、ロマネスク。昭和9年、富士のふもとの雪が溶けて数十畳の水量たっぷりな澄んだ小川となり、三島の家々の土台下や縁先や庭の中を通って流れていて、苔の生えた水車がそのたくさんの小川の要所要所でゆっくりゆっくり回っていた。太宰は昭和9年夏、三島に1ヶ月ほど滞在しました。この時に執筆していたのが本作品で、他にもアルト・ハイデルベルヒ、満願など三島を描いた作品があります。大岡昌平、嘉永。 昭和33年、丹那トンネルをくぐると、車窓に迫る丘の上に、富士が不意に頭を出した。頂上だけ切り取ってみると、コブのように膨れ上がった意外に厳しい形が、近々と覗きかかった。そして三島へ下るにつれ、豊かな裾野を再び広げてくる。三島市出身の女性をモデルとした作品です。作品中には三島の町中を流れる富士の湧水やせせらぎの様子などが丹念に描かれています。立原正明、絹田、昭和47年、夫と初めて旅をして戻り三島駅に降り立った時、広大な裾野では風が吹き雲がちぎれ富士はその全容を見せていたが、主人公は三島に住む女性となっており、沢路の龍沢寺、作品中では関心寺など三島ゆかりの場所が頻繁に登場します。特に三島駅から見える富士山や富士の雪解け水についての細かい描写が至る所に散りばめられています。司馬遼太郎、裾野の水、三島一泊二日の記、昭和61年。ところで富士の裾野の南東の端にあるのが三島というかつては東海道の重要な宿場町だった町である。町には豊かに水が湧き出る。この湧水というのが何とも言えずおかしみがある。昔富士が噴火してせり上がっていくとき、あるいはそのコブの宝永山が噴火したとき、溶岩流が走って今の三島の地域にまで来て止まり、冷えて岩盤になった。小説新潮、1986年2月号に掲載されたエッセイです。このほか文中では太宰治の三島滞在記事や三島駅開業にまつわる話なども登場して、三島を訪れた印象を多方面から語っています。
ふるさと探訪、三島の踏切、甲状腺踏切。台場の伊豆箱根鉄道本社前に甲状腺踏切があります。この踏切は台場駅と本社敷地内の車両工場を結ぶ台場甲状腺上にあります。このような踏切は寸津線の走っている地域にはこの一箇所しかなく、乗客を乗せた車両は通過しないため、一日のうちに踏切が降りる回数も数えるほどです。またこの踏切が降りた時には道路を斜めに横切る線路上を回送電車など営業中ではない車両が非常にゆったり通過していきます。問い合わせは郷土資料館 971-8228 へどうぞ。私のおばあちゃん、東小6年、山田香。私のおばあちゃんは今77歳です。日頃はよく膝が痛いと言っていますが、毎日頑張って運動をしています。体を動かすと調子が良くなるよと笑顔で話してくれます。この前卓球を一緒にやったらすごく強くて、とてもかなわなくてびっくりしました。私はこれからもおばあちゃんに健康に気をつけて長生きしてほしいと思います。東本町にお住まいの茂子さんと香さんと可愛い猫が写っております。
今年は冬の寒さが厳しかった分、桜の開花も早いそうです。春ももうすぐです。では3月1日号までお元気でごきげんよう。